Setabi Podcasting.
皆さんこんにちは。セタビポッドキャスティング世田谷美術館の石崎です。今日は開催地の展覧会山口薫展のお話を伺いに、群馬県立近代美術館の貞松さんにお話を伺おうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この展覧会は、群馬県立近代美術館と世田谷美術館で今開催中で、それでこの後三重県立美術館に巡回するんですけども、展覧会自体は、どのくらいから、いつ頃から準備されてたんですか？
そうですね。群馬県立近代美術館が、アスベスト除去ですとか、改修工事のために、2年近く休館してたものですから、休館中になってからぐらいでしょうか、作品の、調査ですとか、そういった情報集めとか、そういうものを、2年ぐらい前からちょこちょことではありますけども、始めてました。
じゃあ、その休館中ということで、いつもの他の展覧会ではもうじっくり取り組めたという部分もあるんでしょうかね。
そうですね。あいにくというか幸いというか、休館のおかげで、他の館のすごくこう忙しい、時期に比べると、長く、ゆっくり準備ができた方じゃないかなと思います。
山口薫さんというのは、群馬にとっても非常に大事な作家だと思うんですけれども、山口の展覧会を担当するということで、ちょっと重圧とかはあったんじゃないですか？
そうですね。やっぱり群馬県の中でも、群馬県を代表する、画家ですし、すごくこう、なんでしょう、熱心な、ファンの方もたくさんいらっしゃる、作家なので、で、当館ではすでに、そうですね、2回も回顧展を行っているということがありましたので、やっぱり今までと、違う展覧会にしなくちゃいけないとか、今まで出てないような作品を、出せるような展覧会にしたいとか、そういう、なるべく、今までの展覧会を見た目の超えたお客さんにも、楽しんでもらえるような、で、なおかつ、新たな山口薫の魅力を、さらに知ってもらうような、そういう展覧会になるといいなと思いまして、そういう意味ではちょっと、プレッシャーはあったと思います。
有名な作家さんの展覧会は、やっぱり難しいですよね。そうやって今、こちらの美術館でも2回回顧展やっているし、もちろん他の美術館でも何回も山口薫さんの展覧会開かれていて、で、それを踏まえた上で、じゃあ今回の展覧会は、どういう、新鮮味なり、魅力なりを出していくのかっていうのは、苦労されるところだと思うんですけども、今回はどういうところに、そういう工夫というか、皆さんの力を注いだ部分があったんでしょう。
そうですね。特に、これは、展覧会のコンセプトとして、あまり明確にはしてないんですけども、山口薫の展覧会っていうと、今まで結構、その山口薫が、すごく詩をたくさん書いて、言葉をたくさん書く人だったですし、それがすごく上手なもんですから、それと一緒にその作品の市場っていうのがすごく、なんて言うんでしょう。相乗効果を醸し出すんですね。なので、そういう詩とか文章と一緒に合わせて、山口薫の世界を紹介するっていうことが、多かったと思うんですけれども、今回はちょっと私はそういう詩とか文章とか、そういうものと一緒ではなくて、山口薫はやっぱり自分は、時々ね、自分は詩人だなんていうようなことも言ってるんですけども、まずやっぱりはその自分は画家だと思ってたと思うので、詩とか文章とかよりも、絵とかその造形的な面で勝負してた部分もすごくあったんじゃないかなと思うんですね。なので、今回はそういう文章やなんかを極力排して、絵そのものを見てもらって、で、そこのその造形的な部分であるとか、その絵の中から伝わる、感情とかですね。そういうようなものを、絵からダイレクトにお客さんに、感じていただければいいなということを、考えて、企画を、内容を考えました。 でもやっぱりお客さんにとっては、その、視野なんかと一緒に見るっていうのが、こう、すごく慣れ親しんだ方法である方も大変多かったので、どうしてその、視と一緒に展示しないんだとか、そういうものがなくて物足りなかったとか、っていうふうに、おっしゃるお客さんもたくさんいらっしゃいます。
なるほど。やっぱり固定ファンがいると、いろんなこう、期待とか要望が入り混じって、
そうですね。
そういう反応も出てくるのかもしれませんね。はい、じゃあ今回はなるべく、まあ、作品そのものを見てもらうために、その、まあ余分な情報は、なるべく使わないでっていうことだったんですかね。はい、作家さんの言葉って、やっぱりこう、展覧会の時には扱うのが難しいですよね。その、それをどんどんどんどん入れてしまうと、客観的な視点からするとどうなんだろうっていうところもあるし、それがないと、ちょっと説得力ないんじゃないかみたいなところもあるかもしれないし。
逆にこう、パネルやなんかがこうたくさんあると、こうそればっかり見て、感じの絵の方を見ていただけないっていうようなことがあると、それは残念なことだなと思いますけど。
山口薫さんは、ミノワの、この群馬の高崎の中のミノワの生まれなんですけども、ミノワのあたりは今はどういう風景になってるんですか？
そうですね。まあ、山口薫がいた頃に比べるとだいぶ変わってしまってるかと思うんですが、まあ、今は三郷というんですけれども、基本的にはまだ、そうですね、田んぼ、畑やなんかが、たくさんあるところですね。ただ住宅やなんかがかなり増えてますので、まあ、昔のその山口薫が見てた風景そのままというわけではないかと思いますが、まあ今でも大変のどかな、すごく、いいところですね。
山口薫は、世田谷にアトリエ移してからも、たびたび、その、郷里の美濃は、まあ、群馬の方には帰っているんですけども、やっぱり彼の中で、その、ふるさとっていうのは、常にこう、立ち返りたい、見つめ直したい時に帰る場所だったんでしょうかね。
そうですね。どうでしょう。何か、まあ、ことあるごとに、帰ってきてはいたみたいで、で、やっぱりその、故郷に対してすごく熱い思いをずっと持ってたっていうのは確かだと思うんですよね。ただ、それは、どうなんでしょう。やっぱり、自分の小さい頃とかの、自分を育んでくれたそういう故郷っていう、ものに対して、こうすごく、なんて言ったらいいんでしょうね。そういうものに関して、こうすごく執着があった感じはありますので、何かこう、それによって何かこう立ち返るっていう感じはあんまりなんかしないような気はするんですけども、そういうこう、懐かしさとか、そういうものをこうすでに、いつもいつも感じてみたみたいですよね。で、世田谷のことに関しても、まあ、よく、まあ、文章なんかも書いてますが、やっぱり当時は、今と違って、だいぶ自然が、残っていた時期だったみたいですから、子供さんと一緒に、やっぱり、その、世田谷でも、野草を摘みに行ったりとか、なんでしょうね、なんかこう、カタツムリも取ってたりだとかっていう、そういう記憶も、なんかご長男あるみたいなんですけど、はい、そういうふうに、やっぱりその、基本的にはその田舎の方で育った。で、その中で、田舎の生活をがこう身についていた人だったので、世田谷に行っても、故郷と同じようなものを、やっぱりその世田谷も愛して、その故郷と同じようなものを、もうそこの中にこう見出そうとしてたように思いますね。
山口薫はですね、まあ、若くして定点に入選したりして、もうずっとある意味、エリートコースを歩んでるようなところが一見して見られるような気がするんですね。もう、ずっと、美校に行って、パリに行って帰ってきてからも、まあ、画壇の中心で、国際展でも活躍して、という、まあ、はためから見るとなんかエリートコースのような感じがするんですけども、でも、ご本人の中では、こう、作品に対する深い悩みが、あってっていうのは、なんかやっぱりこう、外側からは伺い知れないような作家の内面っていうのがあるんでしょうかね。
そうですね。やっぱり小さい時から基本的には優等生タイプだったと思うんですね。
なるほど。
はい。ですけど、何かいつもその、子供の時とか若い時っていうのはきっと、こう、いろいろ希望がたくさんあって、で、 その自分が進む道とか、あまりこう、疑いなく過ごしてたっていう、そういう感じが、見てるとするんですよね。はい、なんですけども、晩年になってくると、まあ、やっぱり人間ってそうですけど、晩年になってくると、こう、自分が達成できなかったこととか、ここまでできるだろうって思ってたものが、実はできなかったとか、そういう、こう、挫折ってたくさんあると思うし、自分はこう、この辺までかなってこう、ちょっと先が見えちゃうようなところも出てくると思うので、そういうものがやっぱり山口薫も見えてきて、晩年、特にこう、後年ですね、結構苦しかったんじゃないかなっていう気はするんですよね。で、そういうものがこう、絵の中とか、こう、言葉の端々に結構見受けられるんですけども、でもなんかそうは言いながらも、やっぱり、絵は、たくさん残せたし、家族にも、恵まれたわけなので、まあ、結構、幸せな人ではあったんじゃないかなと。
なるほど。
思いますけど。
早く亡くなってしまった割には非常に作品の数が多い作家さんですよね。多作というか。で、その作品の多くは群馬県内にももちろんたくさんあって、今回の出品作の中でも、まあ、県内から、出品されている作品では非常に多くて、やっぱりこの地元からも愛されている作家さんだなっていう気がしますね。
そうですね。地元に残ってる作品っていうのは結構その山口薫の若い頃の作品も多くて、で、それはなんでかっていうと、山口薫がやっぱりまだ若くて、全然貧乏してた頃に、故郷の方に、絵を持って帰ってきては、知り合いとかのこう、つてを頼って、そこになんとか絵を買ってもらおうというふうな、そういう活動をしてたからで、で、その時に、まあ、ね、当時はどうしても山口からの作品が欲しいっていう人はそんなにいなかったでしょうから、はい、まあ、地元の有権者から言われて仕方なく買ったりだとか。
ちょっと押し売りめいたところがありますね。
そうですね。ちょっとしょうがないけど買ってあげるかみたいな、感じで残されてるものもあるんじゃないかなと思うんですけど。でも、今となってはですね、やっぱりそういうものをその当時、買って、手元に山口薫の作品があるっていうことは、持ってらっしゃる方はもう皆さん大体、誇りにしてらっしゃるみたいですよ。
はい、いいですね。展覧会の準備をずっとされていて、もう、貞松さんなんかはもう、散々山口さんの作品は見た、ご覧になったと思うんですけども、個人的な好みで言うと、どういう作品が、好きですか？
そうですね、私は、割とやっぱり若い時の作品とかが、好きで、対応中の作品やなんかも、すごく、好きですし、ね、あとは自由美術家協会ですとか、はい、その時代の作品もすごくいいですね。で、まあ、そうですね。でも見ててやっぱりこう、すごくこう、山口薫のその絵に対するその、なんでしょうね、造形的な考え方とか、そういうものの完成度っていうのがこう、すごく、なんでしょうね。出来上がってきてていいなっていうふうに思うのは1950年代の作品ですね。そのぐらいがこうすごくいいなと思って。ただ、あんまり晩年のですね、こうかすれた風になってくる作品は、はい、どういうわけか私はそんなに好きではなくて、ただ山口薫ファンの方っていうのはね、すごくこう晩年の作品が好きな方っていうのもたくさんいらして、
はい、
それに関しては、どうなんでしょう。ある方から言われたんですけど、はい、やっぱり山口薫の作品は、晩年の作品っていうのは、ある程度やっぱり年齢がいかないと、わからない作品ですよねっていうことを言われたんですよね。なので、私も、まだその辺がこう好きでないってことは、まだそれ
今後好きになる可能性もある
かもしれない、ね。そうですね。年齢に達してないっていうだけで、ひょっとしたら、ある時から、こう、すごく、こう、しみじみ分かって、実感できて好きになる瞬間があるのかもしれません。
なるほど。この展覧会は、まあ、そういうコアな山口薫のファンももちろんいらっしゃると思うんですけども、これから、初めて山口さんの作品に触れるという若いお客さんもたくさんいらっしゃると思うんですけども、そういったお客さんにはどういったところを見てもらいたいですか？
そうですね、山口薫の、すごく山口薫の、その個性的な部分を、 まあ、まず感じていただきたいっていうのがあるんですけど、
はい、
ただそれをなかなかこう、ね、どういうところなんだって、どういうものなんだっていうふうに言葉に出すのが、すごく山口薫って難しい作家で、
なるほど、
こう、的確な言葉で表現できなくて申し訳ないんですけども、
はい、
時代的な面白さっていうのを見ることもできますし、それだけじゃなくて、やっぱりその山口薫の独自の色使いであるとか、びっくりするような発想であるとか、そういうようなものとかも、その長いスパンの作品の中では、まあ、いろんな部分も見られると思うので、残念ながら、当館の展覧会場で、まあ、見てますと、若い人っていうのが、結構少なかったんですね、お客さんで。世田谷さんは、どうなんでしょうね。群馬よりは若い方はいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。
来てほしいですけれども、ね。
そうですね。だからなかなかこう若い方にちょっと今の若い人の感覚からするとちょっと古臭いのかなっていう感じはあるんですが、でもこうよく見ていくと、そんなにその古い、古臭いっていうものだけではなくて、今見てもすごく、新鮮なものとかもたくさんあるので、そういう目で、ぜひ若い人には、見てもらって、ぜひその若い人の感覚で、今どういうふうに、山口薫の作品が感じられて、で、若い人から見てどういうところに魅力を感じるのかなっていうのを、ぜひ、聞かせてもらいたいなっていうふうに思ってます。
そういう、お客さんの反応が、こう、まあ、良い反応も悪い反応も聞けると、企画した担当者としては嬉しいですよね。
やっぱりそうですね。担当としてはそのお客さんの反応がすごく、嬉しいですよね。
はい。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
群馬県立近代美術館の貞松さんにお話を伺いました。山口薫展は、世田谷美術館で12月23日まで開催中です。それでは、ありがとうございました。